こんにちは。このコーナーは毎週月曜日、独立行政法人国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は、内科医長の藤田香織先生と診療情報管理士、七谷春奈さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、今日のテーマというのが肺がんと早期発見についてということで、お二人にお越しいただいているんですけれども、まず藤田先生、はい、ちょっと少しご説明いただいてもよろしいでしょうか。
このがんの現状を把握するためのがん登録について、今までも地域がん登録と院内がん登録という、はい、大きなものがありまして、登録できる頑張っている病院は登録していました。
はい。
で、あとは死亡された情報から病院に依頼が来ると、そのがんについての詳細を登録するっていう、取り組みがなされてたんですけれども、はい、2016年からですね、もう法制化されて、全ての病院でがんの患者さんを見た場合は届け出るっていうことが義務化されました。
義務化されたんですね。はい。病院としてはちょっと大変な、
そうですね、どこの病院でもなので、うん、今まで、はい、多少やってきたところはいいんですけれども、うん、これから新たにやる病院はとても負担が大きくなるかもしれません。
あ、そうなんですね。でもこれをやることによって、よりがんの情報っていうのが、
そうですね、全てのがんの情報を一応把握できることになるので、うん、どの地域でどういうがんが多いとか、
はい、
どれぐらい進行した状態で見つかっているとか、うん、どの治療がなされているとか、はい、そういう情報が集計できるようになります。
はい、そうですね。またちょっと今までの情報よりは詳しいのが出てくるっていうような形になるんでしょうね。
項目自体は20から25項目ぐらいで少ないんですけれども、はい、拠点病院とか専門的にがんを診療している病院は100項目から200項目ぐらい。
うわ、すごいですね。
そちらをがんセンターに送って、はい、そちらで解析されています。
はい、すごく大変な情報量になるということですよね。はい。で、こちらですね、診療情報管理士、初めて聞く名前なんですけれども、
はい、
七谷さん、すいません、ちょっとご説明をいただいてもよろしいでしょうか。
はい。診療情報管理士というのは、名前の通り、
はい、
病院の、はい、診療の情報を、主に管理する職種になりまして、
はい、
診療録などの病院の情報を適切に管理してます。
あ、はい、管理する、情報管理するっていう側の方になるんですね。はい。はい。で、今日はそのがん登録の方からということでお話しいただくんですけれども、
はい、
じゃあ七谷さんからそちらの方お話しして。
まず私は現在国立沖縄病院診療情報管理室の方で主にがん登録の仕事をしています。当院沖縄県全国の各院内がん登録データをもとにお話を進めさせて いただきたいと思います。早速ですが、はい、初めに肺がんについてですが、肺がんは全国的にもがんの中で死亡者数第1位を占めており、男性におきましてはがんの死亡者総数の 24% で約4人に1人の割合を占めています。がんにかかっている人の数、つまり罹患者数は、大腸がん、胃がんに続いて第3位となっており、がん罹患者全体の約 13% になります。男女差にも現れていて、肺がん死亡者数は男性の方が女性の約 2.5 倍、はい、罹患者数は約2倍多くなっています。
かなり男性が多いんですね。どうしてっていうと、やっぱりパッと思い浮かぶのがタバコかなとかって思うんですけれども、
はい、
あとは職業的にどうしても外でいろいろなものに暴露されてお仕事を出さる方に男性が多いっていうのもありまして、はい、そういういろんな因子が重なって男性の方が多いのではないかと言われてます。
はい。
でも他の日本以外の国ではタバコはもうがんになりやすいって分かっているので、タバコを吸う方が減ってると肺がんが減ってきていますけれども、タバコを吸わない種類の女性の肺がんも増えてきているっていう現状があって、
そうなんですね。
はい、こちらはその原因とかも 調べるためにやっぱりがん登録のデータを使ったり、いろんな学会が集計してこれから詳細を調べていこうっていう取り組みがなされています、
はい、なるほど、はい、職業にもよるということですが、まあ、女性のねこれからの細かいデータがまた、はい、分かったらまた変わってくるんでしょうね、うん、こういうのも、
はい、また、年齢別で見ますと70歳頃から増加していく傾向となっています、肺がんの、地域がん登録5年相対生存率2006年から28年統計では、約、32% で、2003年から2005年統計の約 30% に比べると 2% ほど改善されています。今後も医療の進歩等で改善傾向は進んでいくと思います。
改善はされていくということなんですけれども、がんはねどうしてかかってしまうんでしょうなんていうことを聞くのもなんですが、うん
まあ、これもですね、うん、いろいろ遺伝的にやっぱりがん家系の方とか あとは生活環境とかやっぱ粉塵暴露タバコの喫煙歴とあとは加齢ですね、年を取って、
はい、
やっぱりそういういろいろな因子が重なって、
はい、
もう一つではなくていろんな因子が重なって多段階にいろいろ段階を経てがん化するっていうのが言われています、
うんうんね、まあ、本当はそういうふうになりたくはないんですけれども、いろんな原因が重なってということなんですけれども、じゃあそれをね早くやっぱり早期発見ってね便利によく言われますけれども、早期発見するためにはっていうとどんな感じになりますでしょうか。
はい、当院の院内がん登録データを見ますと、がんだと分かったきっかけはの問いに第1位が体に異変または症状が起きたから、第2位に他の病気の検査などを受けた際にたまたま見つかった、第3位に定期検診時と回答されています。また体に異変が起きてから病院へ行った患者さんよりもがん検診、人間ドック、健康診断等の定期検診時に異変が見つかり病院へ紹介されて早期がん発見につながる結果が出ています。
うん、まあ、1位が体に異変または症状が出たからっていうところになると、もうちょっとそういう場合だともう遅い感じなんでしょうかね。
そうですね、うん、検診で見つかる状態の肺がんよりもちょっと大きくなって、
はい、
で気管支から症状が出やすいところまでがんが大きくなってしまった時に症状が出やすいので、うん、はい、やはり進んでしまって見つかる方は症状で受診される方って、はい、その割合が大きくなって、
そうなんですね。で第2位は他の病気の検査を受けた時、まあ、違うもん病気で、
そうですね、持病でもう糖尿病とか高血圧とか、はいはい、そういう方で定期検診されてる方、うん、よくいらっしゃると思いますけど、
はい、 そうですね、
そちらでも定期検診とかされた際に、うんうん、たまたま見つかったっていうことが増えてきています、う
ん、これ定期検診受ける際にこの、肺の方も見てくださいとかっていうんではなく見ていただいてる中で見つかるというような形です。自分の方から肺も見てくださいなんていうい
ろんなケースがあってですね、うん、他の病気で手術するときに全身見てみましょうっていうことで、
はい、
他の部位を手術するときに肺のレントゲンを取ったらそこにも異常がありましたとかですね、
あ、なるほど、
あとは他の生活習慣病でかかってますけど、うん、咳が続いているのでってレントゲン取ったら、
はいはい、
そちらでも影があったりとかですね、いろいろな場合がありますね、
うん、そうですね。あと第3位に定期検診はもちろんね会社でも検診を受けられると思うんですけれども、はい、先ほど聞いたら胸部レントゲンということですね。そうですね、
学校とか職場でよく撮られている胸のレントゲン写真ですね、
はいはい、うん、これをやっていると、まあ、分かりやすい、
は
い、
それとあとやっぱりご心配な方はドックとか、
はいはい、
より精密な検査を、
うん、
受けられる方はいるんですけど、そちらですと CT 検診などもあって、
はい、
より詳しく検査を受けることができて、うんうん、よりちっちゃい段階で見つかりやすいっていうのがあります。
そうなんですね、はい、まあ、ちっちゃい段階で見つかるとやっぱり治りも早くなってくるんですよね、はい、きっと
早期がんは回復も早く生存率も高くなります、うん、また時間的経済的負担も軽減されます。ですのでせめて年1回の定期検診をぜひ受けていただきたいと思います、うん、今日は肺がんに関すること早期発見の重要性についてお話しさせていただきました。 この放送を聞いている皆様が一人でも多く定期的な検診を受け、明るい生活が送られますよう願っております。
はい、ありがとうございます。あの、ね、あの、まあ、早期発見の重要性というのをお話ししていただきましたけれども、沖縄病院さんでも結構患者の方見てらっしゃるんですか？この
そうですね、他の、うん、あのこういう定期検査で異常が見つかったけれども、はい、どこに行っていいかわからないとか、
はい、
もしお近くっていうのがありましたら、うんうん、あの沖縄病院を選んでいただいたら、
はい、
あの肺の専門の医師も多くおりますので、
はい、ちょっと先ほどお話伺ったら、あのとても多く手術もされてらっしゃるということで。
そうですね、あの年間200件とかですね、あのまあ多い少ないちょっと年によって変動するんですけれども、はい、かなり多くの患者様の手術を外科の先生もやってらしてですね、
う
んうん、
はい、
肺がんになった方の集計を沖縄病院の内訳でどちらの医療圏から来てるか集計してみたんですけれども、うんうん、はい、あの北部や宮古や山ですね、離島圏の患者様で、うん、あのがん登録された方の2割から4割は沖縄病院を受診されて診断や治療を受けられております。
あ、そうなんですね。かなりあのじゃあ症例もいっぱい持っていらっしゃるというような感じなんですよね。ね、皆さん、あの何か気になることがありましたら沖縄病院さんの方に、ね、あの安心して受けられると思いますので、はい、ぜひ
相談していただければと思います。
はいはい、ありがとうございます。はい、本日はですね、沖縄病院内科医長の藤田香織先生と、診療情報管理士の七谷春菜さんにお越しいただいて、肺がんのことと、あの登録ということについても、でまた早期発見というようなことについて、あのお話しいただきました。お二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日も独立行政法人国立病院機構沖縄病院の先生にお話を伺いました。この番組をお聞きのリスナーの皆様からのご意見をお寄せいただきたいと思います。ギノアシティ FM のファックス番号が 098-943-5782 098-943-5782、 E メールアドレスが、info@ginoanecity-fm.com になります。で、沖縄病院へのお問い合わせはファックス番号 098-897-9838、沖縄病院の方へは 098-897-9838 までファックスお寄せいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。